Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
駅弁って好きですか？
好きです。
駅弁ね。
買っちゃいます、食べちゃいます。
あ、買います？
はい。
なんかどっか出張とか？
そうですね。
うん。いいよね、でも。
はい、
基本的に僕駅弁好きなんですけど、でも最近あんま買わないかな。
そうなんですか。
なんかね、意欲をそそられるものがないかな。
ほう、うん、
ちょっとね、だから前も言ったことあるかもしれないですけど、ごちゃごちゃしすぎてんの嫌なんですよ。
駅弁
で、あのなんかゴージャスなのあるでしょ。
ありますね。
あれもこれもこのご当地のなんか名産がどのこのとか、
はい、
じゃなくてなんかね、一点勝負とか、そういうのが好きなのね。だからもう、穴子なら穴子だけとか。で、今回ね、あの上野から、まあ、盛岡来るのに新幹線乗ってね、ああ、ちょっと上野で駅弁買おうかなと思って見てたんですよ。
はい、
そして、ん？何これって、かき飯。
はい、
かき飯があったの、
ええ。
で、かき飯じゃあどこのかなと思うでしょ。まあ、上野だから、まあ、沿線だとすれば東北の、どっかその辺かなと思うじゃん。
はい。
なんと厚岸なんですよ。
厚岸。
北海道。北海道もあの首都から根室の方に向かうあんなとこの厚岸のかき飯弁当が上野駅に売ってるんですよ。
ああ、これはパッケージが。
でしょ、これシンプルなんだけどさ、厚岸駅前、これ宇治家なのかな。
へえ、ね。
びっくりしたっていう今日の一言。今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ、あの新幹線がね、
函
館まで行ってるとはいえですよ、
はい、
まだだから函館のものが売ってますんなら分かんないけど、厚岸だからさ、これ、
はい、
厚岸駅前ですよ。これ宇治家って読むのかな。
はあ、町合所、はい、
これシンプルな、ね、掛け紙で、北海道厚岸郡厚岸町ですからね。
厚岸と読むこともできない
厚い岸でね、
はい、
でそのかき飯が上野駅に売ってるってさ、
うん、
これ空輸じゃないよね。空輸
どうなんでしょうかね。
うか、
製造とかはどこなんですかね。
いや、もちろん製造はだから
東京とかじゃないですよね。
まさかでしょ
う。ああ、ちゃんとそうですね。
でしょ。
でも販売者ですもんね。
でも絶対作ってるでしょ。
そうですよ ね、
ね、だからびっくりしたんですよ。でね、
はい、
美味しいの。
美味しい、
うん、で、まあ、かき飯っていうのにちょっとそそられたんですよね。あれ、なんだこれって、ちゃんとあんまし見てなかったの、で買ってみたら厚岸だから、
はい、
って例えばせいぜい仙台とかね、
はい、
ぐらいだったら分かるんだけど、
うん、
そんな世の中かなと思って。
どういう内容なんですか、その牡蠣は。どういう状態で、
あのね、飯と混ざった煮たやつですね。
煮る、
煮た、うん、これね、
味付けは
ひじき入り炊き込みご飯。
炊き込みご飯、
牡蠣煮で、あさりも入ってるの、
うんうんうん、
あさりの煮たの入ってて、つぶ貝も入ってる、しいたけ煮たの入ってる、でふき、
おお、いいですね。
で福神漬け、まあ、海苔がパラパラってなって、そのぐらいの感じの、あとたくあん、シンプルなの、
ええ、
でね、こう炊き込みまれ具合の飯がうまいんですよ。それはこれはいいなっていう。だからもうこれも牡蠣で勝負、
うん、
牡蠣、
はい、
ね、だからなんかもうあれもこれもじゃないんですよ、
うん、
あれもこれもはちょっとね、なんなんだそれは。
でもこれ丼的なあれですよね、うん、要はこう、
そうですね、
カツ丼ですとか、
そうい
うのはやっぱり男性が好むものらしいですよね。
なるほど。
女性受けを考えるとやっぱりあの幕の内的な
あれもこれもあって、
はい、ちょっとずつ食べます、うん、食べられますっていうのは、
なんかね、一日に必要ななんとかがいっぱい入ってます弁当とかもありましたね、なんか
ね。そうですよね、うん、健康に気を使
って、そういう、だからまあそうね、なんかちょっとゴージャスな傾向にさ、やっぱ行ってんじゃないですか、
ご
当地の
ね、
まあ、しょうがないんですけどね。やっぱり、ね、私は前から好きなのはだからあれですよ、あの崎陽軒のシウマイ弁当、
あ、
これは究極だと思うんでね、あれのね、おかずのもう、はい、これも、いや、もうこのたけのこの煮たのもなきゃダメだよなとかね、
はい、
魚もこれもシウマイが適当に入っているとで、
はい、
やっぱね、あんず、あ
ん
ずが好き、
あんずが好き
あんず好きなんですよ、子供の頃から。
そうなんですね。
そう、あれやっぱね、シンプルさで、まあ 勝負してるのが好きですね。
そうですか。
はい、盛岡だとなんだろう。
盛岡ありますかね、なんか駅弁
でしょう、ね、あ、帰りにちょっと見てみよう。
はい、
あ、でも帰りに見てみようって言ってね、大体売り切れてんだよね。
いや、遅い、
早い時間に来ないとダメなんだ
な。そうですね、うん、僕駅弁のなじみはやっぱり八戸小唄寿司ですかね。
おお、八戸、
はい、
小唄寿司。
小唄寿司ご存じないですか。
それ知らない。
しめ鯖的なものとかですね。
いいですね、はい、八戸やっぱり鯖ですね。
酢飯にこう乗ってる、ビシッと乗ってます。酒とか、
おお、
はい、
そのいいね、寿司系やっぱそうだよね、はい、弁当長持ちする寿司物、締めたやつとか、
そうでビシッと入ってる、もう寿司なのでもうギュッと入ってるんですよ、ご飯が。
お
それで何で食べるかっていうと、三味線のバチ状のこう、
なるほど、
切ったりこう、はい、すくったりできるという、
ちょっといいですね、
はい、
昔ながらの、
昔ながらの
ね、
ぜひ。
それちょっとやっぱりお互い古いですか。
まずいですね、ラジオ盛岡の人間なのになんで八の表紙になってしまうのか、
ね、まあね、まあでも、はい、しょうがないですね。
そうですね、
はい、まあそういうことでね、
はい、
まあいろいろあるなってびっくりした、ちょっと。
そうですね、
うん、ちょっとびっくり。でも多分これ数限定だと思いますよ。
そうですよね、
ちょっとだから厚岸のね、かき飯ちょっとおすすめ、はい、美味しい、
運が良かったってことですね、
かもしれないです、うん、はい。さあ、12月ですけども、もう今日12日かでね、まあ最近ずっとツイートツイートなんですけど、
はい、
これ今日もねツイートなんだけど、うん、これはもうすごい過去にお亡くなりになった偉大な人をツイートということで、今日はね、オーツ・シュレディング、
はい、
オーツ・シュレディングの命日が12月の10日なんですね、
はいはいはい、
1967年に飛行機事故で亡くなっちゃったのね、まあそのオーティス・レディングのツイートってことで、まあ今日はかけてみようかなっていう、でオーティス・レディングに見出されて、デビューして、オーティス・レディングが、うん、アルバムのプロデュースしたっていうね、ソウルシンガーアーサー・コンレイっていう人がいましてね、
はい、
だから本当この人見出されたんだけど、その恩人がすぐに亡くなっちゃったっていうね、ちょっとかわいそうなあれなんだけど、うん、まあそのアーサー・コンレイのちょっと最大のヒット曲、これ言ってみましょう。スイート・ソウル・ミュージック。Good music, that sweet soul music, just long and it's sweet. Oh yeah, oh yeah. We are here on the floor, y'all. I'm going to a go-go, dancing with the music. Oh yeah, oh yeah. Spotlight on Lou Rawls, y'all. I don't need the boss, y'all. Singing love to her. アーサー・コンレイでスイートソウルミュージックでした。ね、これはアーサー・コンレイのこれファーストアルバムなんですけど、これ今日はですね、あ、この曲もいいね、Take Me いいね。 泣きが入ってます。ちなみに今回はアーサーコンレイのこのスイートソウルミュージックモノ版です、
うん、
ステレオじゃなくてモノ版でアナログでお送りしましたっていうね、このシールあったんでね、これはステレオのプレイヤーでもかけられますって
大丈夫ですよみたいな、
そうモノですけども大丈夫ですっていう、この時代、今の時代には考えられないね。
考えられないですね、
この CD はこのプレイヤーでもかけられますって、そんなのないもんね。
はい、
ね、でこのアルバムが1967年に出てるんですよ、
はい、
でその年にもうオーティスでも死んじゃってんだよね、
うんうんうん、
でもうだからアーサーコンレイはオーティス関わって1枚2枚作って3枚目のアルバムはもう2曲ぐらいしかオーティス・レディングがプロデュースできてないっていうね、
うん、
もうで3枚目のアルバムにはオーティス死んじゃったっていうんで、オーティスに捧げるね、うん、曲なんかも歌ってたりとかして、まあ、だからこの人オーティス・レディングがもうちょっとこう長生きしていろいろプロデュースしてればもっと日の目見た人かもしれないしね、
うん、
なんかそんな気がします。もうすごい歌唱力とかめちゃくちゃあるもん、
ね、そうですね。
なんかそのオーティス・レディングの本人の目の前でこの歌を歌ってアピールして、
うん、
よし気に入ったっつって、オーティス・レディングがもうちゃんと身元引き受けるんじゃないですけど、プロデュースして、ね、育てたっていうね、
うん、
オーティス・レディング秘蔵っ子ですね。
なかなかね、こうやって普通に黒人さんがこうね、
はい、
上がっていくのが難しかった時代でもあるでしょうからね。
でしょうね。だからまあそこで本人の目の前でアピールして、
はい、
もし気に入ったってね。昔でもなんかそういうの割とあったみたいね。
見上げる、
うん。なんか地方に来た大物のに気に入られて、うん、お前ちょっとじゃあ一緒に旅するかって言ってそのまま旅出ちゃうとか、そういうのはね、なんか。昔はあったような感じする。あ、これテイク、このテイクミーっていう曲なんだけど、あ、ちなみにこれね、ダンペンっていう人が作ってるんですよ。
うん、
で、これまあ、ソウルナンバーの名作をいっぱい作ってるんだけど、ダンペン、3月に来日するのね。
あ、来年。
そうです。で、これはスプーナ・オルダムっていう人と2人で作ってるんだけど、まさにこの2人が、過去に99年に来日してるのかな。だからもう本当、久しぶりに
2人で20年ぶりぐらい
のですね。で、来日、ダンペンとスプーナ・オルダム、うん、まさにこの曲の作者が2人で来ます、いい曲いっぱいなんだけど、そういうことです。まあね、アーサー・コンレイ、
うん、最後オーティス・レディングのシャウトしてましたよね、スイート・ソウル・ミュージックの中で。
そうそうそう、
うん、
そう、ね、スイート・ソウル・ミュージック、面白い曲でね、なんかソウルシンガーの名前が出てきてその代表曲を言って、
うん、
その一節歌みたいな、そんなずっと歌なんだけどね、はい、なかなかいい感じでございますね。でね、オーティス・レディングは1967年の12月10日が命日なんで、でまあ、オーツ・レディングもすごく影響を受けたサム・クック、これまた偉大なサムシンガー、うん、サム・クックの命日が1964年の12月の11日なんですよ。
あら、
1日ぐらいだね、命日が。
で
ジョン・レノンが12月8日でしょ、
はい、
9日って誰がいるのかなと思って、
あ、
空いてますみたいな、
空いてます
空いててそこに入っても困るんだけど ね、 ね、
うん、
まあというね、もう偉大なオーツ・レディングですね。まあ、オーティスもだから本当ちょっと不運だよね、自己死、
うん、
まあ今日はちょっと、ね、もう一曲後でね、ツイートの曲かけたいと思います、
はい、
さあ、キトテツでございます、ね、キトテツ、木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材、キトテツでございます、はい、ね、今キトテツはどうなってるんでしょうね。
全く会えてない多忙な山本さん、盛岡出身の、森城出身の
山ちゃんに話聞けないと今こうなってますよ。でもね、もうね、来年年明けか1月に、うん、あ、2月かな、この辺でちょっとね大きい展示会っていうか発表会 やるからっていう話はされてんのね、まあ、ちょっとなんか大きいものを企んでんですよ。ちょっとでかいこの展示会的なものを企んでて、それがね2月の頭になるかなみたいな、
うんうんうん、
今のところそんな感じですね、まあね、ちょっと開けてみなきゃ分かんないんだけどね、こればっかりだよね。
じゃあもう間もなく山本さん直にその PR に、
直ですね、直だけど、
だから
年内無理かな、
はい、
年明けですねきっとね、
多忙ですね、
うん、年明けにだからちょっとこう登場していただいて、うん、そのまま盛岡で新年会突入みたいな、
そうですね、
そういうパターンでしょうかね、ね、はい、まあ 来年の話ですけどね、
はい、
さあそんな人鉄の歌いろいろ歌ってますが今日は、アニーのバージョンで人鉄の歌
ちーたんたんご一杯二杯
きっとてきつきっとてきつ
の歌アニーでお送りしました、ね、この辺のなんかスカバージョンもなかなかいい感じですけど、さあ一鉄、ね、なんか新しい情報がやっぱり本人以外だと来ないですね。
そうですね、うん、なんといってもでも今年はビッグなグッドデザイン賞っていうのが ね
G マーク
はいありますから、
はいね、まあどうなってるのか聞きたいよね。
そうなんですよね
聞きたい
でもね頼りのないのはみたいに言いますからね、ま
あ、そうそうそう僕が言えんのだってあの木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えたっていうしかないもんね、はい、
それにねグッドデザイン賞がくっついたぐらいで、
そうどうなってんのかなってね、まあ多分でかい展開が待ってるのかなという気もしますが、人鉄の歌まだまだ、はい、本当先は長いですよ、
はい、
まだまだこれからどんどんどんどん登ってきます。さあで今日はねもうツーレディングの追悼ということで、まあ、かけてますけども、でさっきのねアーサーコンレ、
はい、
でやっぱりこのどんだけ偉大だったかっていうと、うんうん、このオーツーレディングにやっぱ捧げちゃう歌なんかも歌っちゃってるんですよね、うん、っていう人がいたりとかして、 でウィリアム・ベルっていう人が、はい、アトリビュート・ア・キングオーティスに捧げる歌っていう歌を歌ってて、うん、これがまた本当ね泣かせる歌詞なんだよね、まあ、それを今日は最後に聞こうと思うんですけど、ここにこれちなみに今日はシングル版で、
はい、
シングルの国内版で
7インチですね、
お送りします。45回転ですね、
はい、
でこれこれ見せたいよね、
すごいですね。
ジャケットが、はい、オーティスに捧げる歌って感じで書いてたんですけど、はい、日本語でね、もちろんそうだ。でイラストがすごいよね、
イラストですね、
イラストでオーティス・レディングの家を持つこれはウィリアム・ベルが涙を流しているっていうの、はい、これがイラストだっていうのが、
そうですね、
なんかすっごい、この誰書いたんだこれ、
黒バッグにオレンジのタートルのこれセーターなんですかね、
うん、
来てる感じですね、
はい、これあえてこれにしたっていうなんかすごいものあるね、
はい、
イラスト写真使ってないっていう、
涙も4粒
本当だ、
雫状になってますね、
片っぽだけね、
はい、
ね、これ誰書いたんだろうね、これちょっと知りたいわ、誰書い
た、クレジットはないんですね、
ないです、これ本当実際これシングル版古いよ、これ古いですからね、これ誰だってねこれ本当だから亡くなって割と直後のきっと シングルカットだと思うんだよね、まあそう歌詞がね、そう Listen people listen 始まるんだけど、これウィリアム・ベルが最初皆さん聞いてください、これから長生きはしなかったが立派に生きた男の歌を歌います、彼はメイコンに貧しい子として生まれました、彼の名はオーティス・レディング、ある日ウィスコンシンに向けて出発しました、しかし彼の飛行機は墜落し帰らぬ人となってしまったのですっていう、まあ、そういう日本語の歌詞が書いてあるっていう、
訳もまた時代な感じがしますけどね、
素晴らしい解説、桜井豊先生です、ね、ということでじゃあちょっと聞いてみましょうかね、
はい、
結構泣けますよ、ウィリアム・ベルで A Tribute to a King、
Listen, people, listen. I'm gonna sing you a song about a man who lived good but didn't live too long. He was born in Macon, Georgia.A poor boy without a dime. He found his way to Memphis, singing these arms of mine. Otis, Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. Now he traveled on to Frisco, New York and abroad.Everywhere he sang, the people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound. But he didn't get to sing that night. The plane he was in went down. Otis, Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old worldWas a soul music singer, the king of the Memphis sound. It makes me feel so sad, 'cause now he ain't around. He died with his guitar close to his hands, but his soul lives on today in the hearts of a million fans talking about.Hall of Fame. Otis, he was
A Tribute to a King、 ウィリアム・ベルでした、ね、オーティスに捧げる歌、これ泣きですね、泣き入ってますね、そう、飛行機が落っこって湖に落っこったのかな、
はい、
で、引き上げられてる写真とかあるんだよね、落ちてるというかね、このなんか座席にこう座ったまま、うん、で、そう、なんか悲しい写真があるんですよね。で、この歌の歌詞にもあるんだけど、そうそう、なんだなんだ、そう、He died with his guitar close to his hand、 そのギターをね、持ってたっていうね、そんなですね、オーディションでいかに偉大だったかっていうね、まあ、考えてみればもっともっとだからね、いろんなこう長生きしてたらどんな歌を歌うのかっていうのはありますよね。
早くして亡くなった方はそうですよね。
そうだよね。あ、だからそれこそさ、ジミ編とかそうじゃないですか、
はい、
ジミ編もさ、なんか言わすともう、もうなんかもうなん後の方はもうグズグズでダメだったとかっていう話もありますよね。だけどどうなったんだろう。だからオーツレディングの評価っていうのはいろいろあったりするんだよね。偉大だとは言われてるんだけど、いやいや、まあ、こっちの方がいいとかっていう人もいるしね。だから本当にオーツレディングが長生きしていろいろ歌ってったらどんな風になってったかっていうのはね、もう早死にするとそこでね、
そうですね、
終わっちゃうわけだから、どうなんでしょうね。難しいところですね、評価っていうのは。
そうですね、
なんかとかくさ、評価ってさ、
はい、
例えば死んでから評価されるとかあるじゃないですか。
ありますね。
死んで勲章もらうとかね、
うんうん、
よくあるけどさ、でも最近なんかさ、そういうのって早くなってんのかな。
ほう、
割と早い時期にこう勲章もらうとか、
うんうん、
あ、そういえばこの前あれですね、演劇ですけど、ケラって、
ケラ
知ってます？
何ですか？
昔宇頂天っていうバンドやってて、ケラって、
はい、
まあ、今演劇の方に行ってて、まあ、戯曲、
はい、
でそれでね、勲章もらってんだよ確か、なんか、って何みたいな、そう、だからなんかそういう、あれどういう判断基準なんですかね、勲章って。わかんないですけどね。まあ、なんかそういう、あ、こんな方にも来るんだみたいな、うん、だから例えばその芝居関係って割とそういう風に評価されやすいのかな。
うん、
音楽関係ってそうでもないでしょ。
まあでもね、
なんかいない気、あんまりいないような気がするね。
うん、そうか、
だからなんか古典的なのとかさ、うん、伝統芸能的なものはなんか評価されるんだけど、
そうですね、近いですね、
じゃあパンクバンドに出るのかとかね、
そうですね、
ないよね、
反体制ですから ね基本的には。
でも考えてみれば演劇でもこれ、演劇界で言えばこれちょっとパンキッシュなんじゃないのって思えたりもするんだけど、でも、うん、どうなんだろうね、どう評価されてるのかよく分かりませんけどもね。さあ、そんなことで今日はですね、オーツレディングを追悼しました。藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミーゴス、バイバイ。